をひっくり返すというような革命的な役割です。それまた粉の技しか過ぎないんです。しかしこの世を神の御言葉と聖言って満たされ、これに伝えていく、使わされた生き方、人は違った生き方、あの人は違うな、あの人はちょっと違うな、何度申しますが、クリスチャンである信仰の中身を世の人は知りません、分かりません、聖書のこともなかなか分かれない。だけどもその人がクリスチャンであり、その人が本物の信仰を持っているかどうかは誰も分かるんですよ。ああ、この人の信仰は本物やな。なぜですか？違いがあるからですよ。違いがあるからですよ。世の光、地の宗となっているからですね。精霊がそれをさせてください。二つ目のこと。このような時代、世にあって、ダニエルの生き方は、まさに素晴らしい証を伴ってきたということでありますが、その生き方の一つの筋、それは神を信頼して、神第一に生きたということですね。神第一に生きたということです。ダニエルが死の穴から出されたときに、その身に何の害も受けていませんでした。それは、彼が、23節、彼が自分の神を頼みとしていたから。生きるか死ぬかというその中において、自分が助かるための何らの工作をしたりですね、あるいは人に頼んだりですね、弁明したりですね、いくらでも方法があったんです、自分の命を救うため。だけども、彼は神だけに信頼した。神に信頼して、死なない投げられることを受け止めた。ダニエルがどれだけ神様に信頼していたかということがよくわかる。ここでね、ダニエルがかなり高齢になってからの伝言だということを申し上げておりますが、若きにバビロンに捕囚となって70年、85歳になっても終始一貫主に信頼し続けてきたダニエルの信仰の姿がここにあるわけですね。時代が動こうとも人が変わり、世界が激動する中で、一貫して自分が信頼する神様にこそより頼み、そしてより頼むということは、本気でより頼むということはどういうことですか？この神様を第一にして生きることです。まず神と神の国を求め、願わくは皆を崇めさせたため、あなたの皆が崇められ、神様の皆が崇められ、神様の御国がそこに到来し、また神の御心がこの身を通してこの地上においても成し遂げられません。真っ先に私たちの祈りになる、これなんです。神様ファーストなんです。それが神の信頼なんです。神様信じてる、信頼してと言いながら、いろんな出来事だったら神様第二第三のことにしてる、自分の立場を守ろう、保とうとするとき、それは神様に信頼してないということの証拠なんですよね。はっきり現れました。証という言い方は、世の光、地の塩としての言い方は、神に信頼し、神を愛して、それで生きることなんです。そこに輝くんですね。大王様は、あなたが常に使われている神があなたの死の害からあなたを救ってくださるように時になりました。また死の穴に投げ込まれた後にも、大王は生ける神の使命だに、あなたが常に使われている神、あなたを救って死の害を免れることができたかと問いかけます。王様は長官たちの策略を知って、憤り、彼らに操られてしまった自分を恥じ、意図しないで自分が信頼するダニエルを窮地に追いやってしまったことについて嘆きました。しかし神様が、あなたの神様が、あなたの信頼している神様が、どうかダニエルあなたを救ってくださるようにとこう祈る。 王がそば近く使えるダニエルが礼拝している神こそが、彼が信頼する神こそが真の神、善の神であることを気がついていたんですね。そしてこの出来事が神に信頼するのに与えられる試練というものが、その中で神はどのように信頼するものを守ってくださるのか、かえって周囲に大きな証の機会になることも教えてますね。あまり長いので読んでもらえませんでしたけれども、25節から後半、そこでダリオスは全世界に住む職員職後の者に御事の意を書き、どうかあなた方に平安が増すように、私は命令を出す。我が国のすべての主の人は皆ダニエルの神をおののき恐れなければならない。彼は生ける神であって、とこしえに変わることなく、その国を滅び、その主君が、この終わりまで続く。彼は救いを施し、助けをなし、天においても地においても中止と奇跡を行い、ダニエルを救って死の力を逃れさせた方で、ああって言ってですね、王様がね、ダニエルの神を、ね、生ける神であるということをね、こう、御事の全国に、ペルシャ中にですね、宣言するというようなことをやってのけるわけですね。驚くべきことであります。さあ最後に、ダニエルのこの異国異教の世界におけるところを一貫したこの神恐れ清い生き方をするという証の生活、そしてそれが彼がどれほど神に信頼し、で神に信頼するということは神のために生きるというね、祈りをやめなかった。そしてそのような証と神大使の生き方を本当にダリエルにおいて支えたものが何かと言いますと、神礼拝だったんです。ダニエルはいかなる時にも神を礼拝したという、この神に祈り神に礼拝すること、このことが彼のあのバビロンペルシャの国における素晴らしい証を、生き方を、命を支えた、保ったんです。どんなダニエルが優れた人でありましょうとも、神の礼拝し、神の神と交わり、上からの恵みと命に満たしていただけなければ、日々満たしていただけなければ、あんな生き方はできません。これは私たちも同じことなんです。ダニエルのあの素晴らしい生き方は素晴らしいなというだけじゃなくて、あの生き方を指したものは何かなんです。それは神礼拝だと、それを貫いた。ダニエルが彼を恨む者たちが彼を落とし入れるために策略を乱した文書に王が何も知らないまま署名したことを知っておりました。にもかかわらずダニエルは家に帰っていつものようにエルサレムに向かって開かれた屋上の窓を開けて、まあご丁寧なことでありますが、決めといたらと思うんですけど、20節ですね、いつものようにとかが大事なんですね。ごめんなさい、10節。ダニエルがその文書の署名されたことを知って家に帰り、2階の部屋のエルサレムに向かっての窓の開かれたところで、以前から行っていたように1日3度ずつ祈り、ずつ膝をかがめて神の前に祈り、かつ感謝した、礼拝した。で昔からですね、このエルサレムに国がいいときは、この神殿に向かってどこにいてもですね、1日3度このイスラエル人は礼拝したんですね。で 朝早朝です。それからお昼の12時です。それから夕方です。夜という人もありますが、3時はもう6時から日付が変わりますからね、ユダにおいては。もう夕方なんですね。朝の9時、12時、3時。ペテロはお昼頃、昼の、このペンテクスの出来事が、これ朝起こったんですが、酒によって、そうじゃない、今は朝ですから。朝の9時ですから。人々は酒なんかに酔ってません。これは祈りの時間。ペテロは、この会場の小宮を訪ねるにおいて、神様の幻を見せられた。祈ってる時に、お昼の12時の祈りの、定期の祈りに祈ってる時に、お腹が空いたもんだから、いろんな食べ物の幻を見たと。 ほふって食べなさい。いや、汚れたもの、私は食べたことはありません。神が清めたもの、汚れたものと言ってはならないと言って、コメディの訪ねてきて、用心のところに、伝道に行ったという話になります。あと12時になった。